します。天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を賛美申し上げます。この闇の中で住んでいる私たちのために光であられるイエス様を送ってくださり、闇の縛りから、また縛りから私たちをあがない、少ない、救ってくださっていることを心より感謝します。どうかこのイエス様が私たちの心に入って、私たちが全てのものから支配からまた救われることができるように、そして本当に神様の上からの素晴らしいものが私たちの心を支配し、そして私たちの生涯が、人生が栄えるように、どうか導いてください。どうかこの時間、あなたが来られた、そのことを覚え、再び決心し、新たな人生を歩んでいくことができるように、どうかこの時間、導いてください。あなたの御言葉を持って、私たちの心に語りかけてください。イエス様の名前によってお祈りします。マリアは月が満ちて男の甥子を産んだ。 それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。八節。さてこの土地に羊飼いたちが無宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日旅での町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。12節。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美して言った。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。神には栄光、地には御心にかなう人々に平和があるように。これ素晴らしい。このことが分かれば素晴らしいことです。先週日本に1週間ぐらい行ってまいりました。今回、思いつきをしようと思ってキネとウスを持ってきました。キネとウスを持ってきたんです。強者に頼んで、成田空港まで送っていただいて、それでオーバーチャージをして持ってきたんですけれども、航空会社の人か、それでまた大きいしね、特別なものだから、キネはちょっと形が鉄砲のように見えるんじゃないですか。これはね、鉄砲じゃありませんよって言ったりね、そうしてたんですけれども、みんな笑ってたんですよね。こんなの初めてですよ。重いのもそうだしね、で大きい荷物だから特別な別の場所があるんですよね。それを送る場所、普通の荷物と一緒に送れない別の場所で預けていただいて、で送ったんです。非常になんかおかしい、あるいはなんか狂ってるっていうような、そこまではないですけども、そういう感じだったんですね。でなぜこれを持ってくるように決心したかというと、まず今まで調べたんですけれども、急に値段が安くなってるっていう、そういう業者が現れました。と同時に、去年持ちつきできなかったんですね。どうしてかというと、私たちはこのフィラデルフィアはニューヨークの総領事館に行って、それで借りて前道さん、うっち、補修校、日本人会、こうやってね、使い回していってたんです。だけど誰かがそれを壊していたら、どこで壊れてかということは特定できないから、おそらくそうだと思うんですけれども、使った人は必ず戻して次の人が持ってきて、だからニューヨークの場合ね、フィラデルフィアの場合は4回行ったり来たりしないとできないとなったんですね。で結局去年私たちはできなかったんです。で、 できませんって言ったらね、本当に非常に残念だって言った方々が、子供たちがいましたので、その顔をね忘れられない、ね、だから何とかして持ってこようと、こういうパッションが与えられました。なんか狂ったように、必ず成田空港まで送ってもらえたら、もう50キロでも60キロでもいいや、持ってくると思って持っていたんです。実は今日はクリスマスの日なんですけれども、この人間として生まれた中、その中で一番狂ったりとおかしい人がいるんです。それがイエス様なんです。私たちの理解をはるかに超えたことをなさったんです。私たちのこの常識をはるかに超えて信じられないことをなさったんです。それがクリスマスなんです。 私たちはそのことを覚えて本当に喜ばないといけない。それがクリスマスなんですね。 Christ Mass、 それがクリスマス。キリストを祝う、喜び祝う。なぜかというと、闇の中にいる私たちを、闇のこの暗闇の力に支配されている私たちをあがなって救って、そしてこの闇から光へ移してくださるために来られたんです。これがミラクルストーリーです。ミラクルストーリー。来週木曜日にランカスターに行くんです。ミラクルストーリーを見に行くんです。これがミラクルストーリーです。これがクリスマスなんです。闇の中に住んでいる人たちは、自分が闇の中で生活をしているかどうか、それが分からないんですよね。光が照らされて、それで初めて自分が見えてくるとき、自分が見えてくるんです。真理の光が自分の心の上に照らされて、それで自分の心が初めて見えるようになるんです。例えば今北朝鮮で先週金正日が亡くなりましたよね。死にました。月曜日だったんですけど、日本で12時、私は浜松市から東京、あるいはそこから春日部まで行きました。で、友人が迎えに来て車に乗って、でその子供がね、ラジオつけてって言ってから、普通にね、本当に何年ぶりに会ったんだからラジオなんか聞かないでしょ。で子供がね、ラジオつけてって言って、ラジオつけたら特別ニュースですって12時10分で、それが発表されたのが12時だったんですよね、公式に。で12時10分に金正日が亡くなりましたっていう、ああ思いましたよね。北朝鮮ではね、本当に独裁者によってこう洗脳されて民は生きているんです。だけど自分たちがそのような生活をしているということを知らない人たちほとんどですよね。自分たちが洗脳されて独裁者の下で生きているということを分かるというのは、この外の韓国か中国か、そこからちょっと関わりを持っている人たちが持ってくるものを見ながら、自分たちは違うんだっていうのは初めて分かるわけです。外からの一種の光です。そのことを通して、これはいけない、やられてんだ、この暗闇のこの力に支配されているんだっていうのは、それで初めて分かるわけなんです。私たちも同じなんです。福音の光が、イエス様の光が私たちの心に入る前までは、自分が何によって支配されているか分からないんです。人というのは全て支配されやすいし、支配され続けているんです。世のものや、あるいは世の価値観、それ以外のものたくさんあるんです。心が一回支配されると、なかなかそこから抜け出されることはできないんです。自分がそれを楽しむ自分がいるんです。人というのはいけないということを分かりながらそれを楽しむ自分がいるんです。闇の生活がいけないというのを分かりながら、闇の生活をどんどん進んで楽しんでいる自分がいるんです。私は昨晩ね、特に牧師という立場、教会のリーダーでしょ、あるいはこの世の中のリーダーの人々はね、もう攻撃の的ですよね。アメリカの大統領もそうだし、日本の総理大臣見るとかわいそうでね、もうとにかくそこまで言わなくていいんじゃないのっていうことをいちいちケチつけて言うわけなんです。今回も日本に行ってみたらね、日本は討論大好きなんですよね、いろんな専門家たちが。で、討論するのを見たら、その議題に乗っていることはね、情けないことだったんです。あんなことで討論してお金使ってね、それで国や政府を、総理を批判したって、それが何がいいこと。本当に恐ろしいというものがもう完全になくなったんですよね。間違った民主主義なんです。そのようなことが今この世の中では普通に起こっているんです。心やられることなんです。私もいろんなことはありますけど、その中の一つの言葉は昨日夜ね、急に思い出されたんですよね。 大体私のような性格の人は大体受け付けないんですけれども、なんか不思議なあのようにその言葉がね、私の心から離れないんです。で、本当に寝られなかった。もう寝ようとして新聞読んで家乗って寝ようとしてもなかなか寝られない。でやっと寝たんですけれども、あの今朝ね、その言葉をね吹っ飛ばしたんです。このように私たちは人の言葉一つ、あるいは自分の心を支配するようなその憎みとか、あるいは妬みとか、あるいは否定的な思い、これで支配されるんです。簡単にそうなんです。このようなものから私たちが抜け出す唯一の力は何かというと、このイエス様の光である、私たちを自由にさせてくださるために来られたということです。今日の聖書は、今日皆さんが読まれた聖書は、この光によって自分の姿が分かるんです。そしてその闇から光を映され、また縛りから束縛から自由へ、この自由に映してくださるということです。今日は神様の栄光の光が、この野宿で夜番をしながら羊の群れを守っていた人々たちに照らされました。照らされました。8節9節のところを見てください。この主の栄光の光が、この野宿で夜番をしているこの羊たちの上に照らされました。当時の羊飼いたちはこの身分が低い、そういう職業だったんですね。身分が低い。で、羊は草を食べますよね。で、あの牧草がなくなればこの牧草を追い求めていろんなところに行くんです。ですからある時は何ヶ月も家から離れて生活をしなければいけない。で、彼らは孤独なんです。で、食べ物がある時はなくなる時もあるでしょ。だから人の畑でなんか盗んで食べたりとか、そういうことをしました。あるいは自分の主人の目を盗んでこの羊を殺して食べたり、あるいは羊が産んだ子供、それを知らないうちに追ったりとかしていました。またこのユダヤ人の敬虔な人たちは、この羊飼いっていうのはそういうもんだっていうことで、羊飼いたちが売る子羊や、あるいはこの羊の牛乳とか、その毛とか、そういうものは買わなかったんです。あ、おそらく盗んだものだろう、そのように見られている存在でした。そういう人たちに主の栄光の光が照らされたんです。彼らの周りに照らされたので彼らはひどく恐れたと書いてあるんですね。ひどく恐れた。彼らは人の前に堂々として立つことはできない、いつも後ろめたい気持ちがあったんです。私たちはね、なんか本当のことを言われるとすぐ弁明したい気持ちあるでしょ。本当のことを言われるとそうなんです。あれがある人は自分の後ろめたい気持ちによって自分自身はなかなか受け入れられないこともあるんです。自分自身に対して疑問を持つ人もあるんです。本当のこと、神様の栄光の光が照らされるとき、恐れを感じるからそうなんです。真理の光が自分に照らされ、本当の自分が見えてくるとき、私たちは実は恥ずかしいんです。私たちは大体錯覚しながら、そうなのにこの世の中では自分が一番だと思って自分を中心としてこの世の中を生きていくんです。しかしそれが悟らされるとき、真理の光が照らされてそれが見えたとき、恥ずかしいんです。穴があれば入りたい気持ちもあるんです。羊飼いたちはこの神の栄光の光の前に自分の存在がさらけ出されました。 逃げられない。穴があっても入ることはできない。だから戸惑っていました。その時見つかりが言うんです。十節のところから見てください、ね、恐れることはありません。今私はこのため全体のために素晴らしい喜びを知らせに来ました。今日旅での町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。今までユダヤ人たち人類が待ち望んでいたそのメシアキリスト救い主が来られたという知らせです。恐れることはありません。この羊飼いの心の状態を皆さん思ってみてください。恐れることはありません。あなたのこと知ってるよ。あなたが悪いことをしてきたのも知ってるよ。あなたのこの人々からけなされている気持ちも知ってるよ。恐れることはありません。隠れようとする必要もありません。神様のこの聖なる光というのは人の心に照らしてその人をけなすためじゃないんです。その人を責めるためじゃないんです。その人に恥をかけるためではないんです。その人を救うためです。その人を救いあがなうための光なんです。私たちがすることはただこの真理の光が照らされるとき弁明する必要はない。私たちは too much excuse 逃げる必要もない。ただありのまま認めることだけです。背伸びする必要もないし格好つける必要もないし人の目を気にする必要もないし、ありのまま受け入れて、そしてどうぞ。それが救いなんです。それが救いなんです。13節4節のところ見てください。その時ね、天の軍勢がまた現れて、ね、歌を歌うんですよね。皆さん、天使たちが歌うっていう声はどういう声なんだろう。後で分かるんです。私たちはね、本当にこう、ね、少ない群れでね、本当に賛美もそうなんですけれども、私ミラノに一回いたことあるんです。ミラノ賛美教会という、ミラノにはね、ローマとミラノにはこのオペラ歌手がいっぱいいるんです。でミラノにはだいたい 4,5 人ぐらいのオペラ歌手がいるんですよ。その教会には。そこにいるとね、自分もオペラ歌手になったような感じで歌いたいんですよね。ものすごい歌なんです。天の軍勢、天使たちの歌っていうのはおそらくはるかにそれを超えている素晴らしい歌だと思う。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、これ歌で感動しますよ。栄光が神にあるように、栄光のキーワードは栄光なんですよね。皆さん、栄光、栄光、栄光というのはこの聖書はギリシャ語で書かれているんですけれども、どういう意味があるかというと、認めるという意味がそこに隠されているんです。認める、自分のことを素直に、光が照らされるとき、自分が見えるとき、エスキューズしようとしないで、そのまま認めればいいんです。認めればいいんです。自分を自分として、私は神から離れて生きてきました。罪というのは、的外れという言葉なんです。神の御言葉と、本当に私が生きるべき本当の人生と関係なしに外れた人生を歩んできましたということを認めることなんです。それが罪なんです。そして神は神ですということを認めることなんです。自分を認め神を認めること、 それが栄光なんです。そうすると栄光が現れるんです。先ほど申し上げたんですけれども、人というのは本当のことをズバリと言われると戸惑いますよね。そのまま認めるか、あるいは怒るか、大体の場合は弁明をするんです。そしてまた怒るんです。傷ついたり。しかし圧倒的な神の光が照らされる時、認めればいいんです。認める。皆さん、子供たちに認めてほしいでしょ。正直になってほしいでしょ。神様は私たち一人一人に認めてほしいんです。素直に受け入れなさい。そうすると本当の天の平和が自分の心に訪れます。それが神様に対する最高の栄光を表すことなんです。私が一番幸せになることが神に栄光を表すことなんです。私たちは知らないうちにこの闇の世界で闇の力によって支配されて、仮面をいくつもかけて生きるようになります。いくつあるかもわからない。本当の自分でありのままの姿で生きることができなくなります。だから重荷がどんどん寄せてくるんです。闇の生活をしなければいけない。そのうち自分が闇の力によって支配されていることさえもわからないんです。皆さん、光が、聖なる神の光、天下、皆さんの前に、皆さんの心の上に照らされている。気づかされることはあるんでしょうか。皆さんが恐れないといけないことは何でしょうか。弁明しなくていいんです。逃げなくてもいいんです。ただ、認めればいいんです。それが栄光なんです。今まではもう本当に何かしないといけない。いい学校に行かないといけない。実績を残さないといけない。人の目が気になってしょうがない。あるいは子供の将来がどうなるか心配。もうとにかく重荷。やっていけない。そうでした。ありのまま認めます。聖なる光を受け入れます。それだけでいいんです。それが本当の平和なんです。もうたくさんの話があるんですけれどもね、こういう話も聞いたことあるんですよね。ここはだいたいお医者さんたちとか研究者たち多いでしょ。ある方が言いますね。あ、京都大学の人も劣等感があるんですね。あるんですよ。東大の人はないんですか。人間すべてがそうなんです。ただ認める、受け入れる、本当の平和が訪れるんです。皆さん、クリスマスの時はこういう歌をよく聞きますよね。タラララン、タンタラン、タンタラララン、タンタン。日本語でどう歌うか分かんない。Rudolph the Red-Nosed Reindeer。 この歌です。じゃあみんな歌いましょうか。英語で。英語が English speakers Rudolph。 OK? さあ、all together。 Rudolph the Red-Nosed Reindeer, ever shining, ever snowing.That dream same ones that all the other reindeer used to laugh with all their names. They never ever knew it all. They would ever rain their cans. Okay, thank you. はい、こういうね。これ非常に 世界の人々に親しまれてるんですよね。この花、この話はどうなってるかというと、ルドルフという名を持っている鹿は鼻が赤くてキラキラしていました。でそれが理由で他の鹿たちと違うからいじめられていたんです。で落ち込んで本当につらい日々を過ごしていたんですね。である時ね、人生のターニングポイントが出てくるんですよ。なぜかというと、あのサンタおじいさんが自分のソリを引っ張ってくれる、この鹿を探しているんだけれども、この鼻がキラキラしている鹿がいないかと探してたら、あ、ちょうど赤くてキラキラしている鹿がいました。で選ばれたんです。そのところ人生が逆転されて、今まではいじめられる存在だったんだけれども、みんなから羨ましがれるような存在になりました。でヒーローになってます。アイドルになりました。でこの話を書いて、この著者が自分の奥さんに呼んであげたんですよね。その時奥さんは病気で死にかけていました。で自分が幼い娘をね、育てないといけない、そういう本当に厳しい状況だったんです。で奥さんに読ませたら、奥さんが、ああこれあなたの話だよね。で奥さんは亡くなりました。でその後この話が採用されて有名になりました。もう全世界から活気をこの浴びるようになりました。彼は自分の姿をありのままに受け入れて、ありのままに認めて、そしてそれを書いたんです。それが彼の人生をターニングさせた。私たちはありのままでいいんだということです。イエス様が来られたのは羊飼いの心の中なんです。惨めだと思っている人、後ろめたい気持ちがある人、自分はどうしようもない、自分さえも受け入れることができない人、どんな人でもいいんだって。神の光は強いんだ。聖なる光はどんな人であっても照らして清めてあげることができる。神様は私たち人間を作られたときね、不思議なように一つの空間を作っておいたんです。それは何かというと、どうしても満たされない心が一つあるんです。その空間があるんです。私たちが求める唯一の一つのものをそこに入れないと満足できないんです。本当の平和があります。本当に幸せを感じることができないんです。それが何かというと、神の栄光が臨在される空間なんです。自分を認める空間です。神の光を受け入れる空間です。そうすれば誠の光であられるイエス様が、クリスマスとして来られたイエス様がその空間を満たしてくださるとき、本当の平和、本当の幸せが、本当の生きがい、この闇の力から抜け出されて、本当に自由にのびのび生きることができる。皆さん、ぜひそういうクリスマスになってください。メリークリスマス。お祈りしましょう。神様、感謝します。私たちまことの光であり、まことの平和と栄光をもたらすイエス様を送ってください。感謝します。ありのまま認め、ありのまま受け入れ、ありのまま生きることができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。